Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2008年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家で日本トレジャーハンティングクラブ代表の八重野光弘さん。そのパート1です。埋蔵金の基礎知識をお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
八重野光弘、作家、科学ジャーナリスト。日本各地の埋蔵金伝説を求めて全国およそ30カ所を歩き、これまで実際に発掘を行った場所も10カ所以上に上る。78年日本トレジャーハンティングクラブを結成、現在まで代表世話人を務める。著書に桃太郎の黄金、謎解き徳川埋蔵金伝説、日本の埋蔵金100話、埋蔵金を掘り当てるなどがある。最新刊は角川学芸出版発行の埋蔵金伝説を歩く、僕はトレジャーハンター。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家、そして日本トレジャーハンティングクラブ代表の八重野光弘さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、著書埋蔵金伝説を歩く、僕はトレジャーハンターが角川学芸出版から発行となってますが、ということで今回はその埋蔵金、宝探しというキーワードでいろいろとお伺いしたいんですけども、はい、その埋蔵金というものなんですけど、はい、日本にはその埋蔵金と呼ばれるものが、まあ、あるんじゃないかと言われている場所っていうのはざっくりどのぐらいあるものなんですか？
う
ん、
場所っていうか伝説そのものがですね、はい、まあ、数千の単位であると思うんですよ。
数千、
どんな小さな町や村行きましても必ず2つ3つそういう話転がってますからね。
なるほど。
トータルすると数千あるいは万に達するかもしれないんですが、うん、まあ 99% 以上は作り話と思った方がいいですね。
でも 0. 何パーセントかは、
ですから絞り込んでいくと、我々はまあそのターゲットとしてその追っかけるに値する伝説が、うんうんうん、まあ多く見積もって50ぐらい、もうちょっと絞り込めば20から30ぐらいになるんじゃないかという感じはします。
なるほど、うん、でも2、30から50個ぐらいはまあなんとなく信憑性がありそうなものがあると、
あってもおかしくはないというぐらいの、必ずあるというものは一つもありません実は。
なるほど、なるほど。
かつてあったとしても、うんうん、先に誰か掘り出しているかもしれないし、
その中で代表的なものっていうのはどういったものなんですか？
この世界でですね、うん、日本三大埋蔵金っていうのがあるんですよ。
三大埋蔵金、はい、
これ金額とか、まあ、信憑性、うん、それからこれまでその実際に探し回った人の数の多さで、
はい、
挙げられるわけですが、はい、一番有名なのが、うん、幕末の徳川幕府の御用金伝説ですね。
お、徳川御用金、
上州高木山方面に、はい、隠されたのではないかと。
なるほど、これはなんかテレビなんかでもねやってましたから。
そうです、ね、
かなり有名ですね、はい、徳川埋蔵金、
全国的に有名です、うん、それから金額の大きさで言いますと豊臣秀吉の、
秀吉、
はい、これ兵庫県の多田銀山という昔の銀山の後に秀吉が家臣に命じて隠したという。
ほう、金額的にはこれが
4億5000万両。
4億5000万両、
とてつもない。まあ、ありえない金額なんですけどね。
4億5000万両って、ちょっと大きすぎて全然意味は分かんないんですけど、これって。
まあ、日本中の金集めてもそんなにはならないでしょうし、世界中の金集めてもどうかなっていうぐらいの。
うわ、
そんな、
とてつもない。
とてつもない額ですね。
じゃあ、額としてはもう、文句なくナンバーワンですね。はい。
それからもう一つが、結城晴友の、伝説なんですが、うん、これはルーツは奥州藤原氏平泉の、
はい、
これが頼朝に滅ぼされた時にそれについていった結城家初代友光というのが、うん、その黄金を全部もらって、うん、18代にわたって、ずっとそれを 保管してたんですけれども、徳川家康にそれを狙われて隠したという、戦国末期ですね、
はいはい、
そういう伝説です。
なるほど、これがまあ三大埋蔵金、
はい、ベスト3、
ベスト3、はい、なるほど。じゃあこれはもう本当に名実ともにというか、まあ有名だし、その信憑性というかもかなり、まあ全く真っ赤な嘘ではないというような
部分。そうですね。で、未だにそれを探し求めてる人たちがいます、3カ所とも。
はあ、はあ、でもまだ
まだ見つかる、
まだ見つかる、まだ見つかってない、見つかるかもしれない。
そのうちのですね、あの徳川の、
はい、
あれは今私含めた仲間たちが一生懸命やってますので、もしかしたら今年どっかで一部が見つかるかもしれません。
なるほどね、そうですか。まあでもそういった、まあ、伝説風文も含めてですね、はい、まあ数千数万あろうかという伝説がある中で、これまでその埋蔵金が発見された例というのはあるものなんですか？
あります。
あるんですか？
ただですね、はい、この工事中や中に偶然見つかったものばっかりで、
ほうほうほう、
その伝説の通りに誰かが掘り当てたというものはゼロなんですよ。
ゼロ？それまたすごい話ですね。
ですから、その見つかったものもそういう伝説が、はい、まあ、大きいものだと、まあ、時価で言うと10億近いものが出てるんですけれども、出た後でその子孫がですね、あ、確かに先祖がそういうものを隠したという話は聞いてるというぐらいのもので、あの文書に残されてたりとか、あの確実なその資料となるようなものがなんか残されて、それをもとに掘り当てられたというものではないんですね。
あら、じゃあ話先にありきのものはとりあえず成功例まだとりあえずゼロ。
ゼロです。まあそれを第1号我々が発見しようと今ね。
なるほどなるほど。ね、じゃあ先ほどの三大ね埋蔵金の話もとりあえずまだ、これも含めまだ、話が先行しているものはとりあえずまだ見つかってない。
見つかってない。まだですから、まだ楽しみは残ってるということも言えるんですけど、
ね。なるほどね。そうですか。でもまあ現在その探してる最中というものも含めてですね、
はい、
そもそもこれ埋蔵金とかでどうやって探していく、どういうプロセスを踏んでいくものですか？
普通の方はね、もう、はい、とにかく埋蔵金探してると掘るというイメージが強いと思うんですけども、
まあ、埋められてますからね、はいはい、
やはりね、そのありもしないものを探すのはバカバカしいことですから、本当にあるかどうかというのを突き詰める作業っていうのが大事だと思うんですよね。
なるほど。
ですから全ステップが10段階あるとしますと、実際掘るのは8段階目か9段階目ぐらいで、
あ、もう本当最後の最後、
それまでにいろんな資料を集める、それを分析する、そして推理する、そしてフィールドワークとデスクワークを繰り返しながら、その埋蔵されたのではないかという場所を突き詰めていくと、絞り込んでいくと、それから今はいろんな優秀な物理探査技術がありますから、そういうレーダーとかですね、
はい、
探査機を駆使してポイントを探っていくと。
なるほど。
これもまあ6、7段階目ぐらいできますね。そういったもろもろの、作業があって初めて、ですからこういうものに興味を持って長年研究を続けていながら、まだ一度も掘ったことはないという人もたくさんいるんですよ、実は。
そうなんですか。ああ、なるほど。じゃあまだ8合目まで行ってない。
はい。
その前段階でずっと頑張ってらっしゃるという。
そうです
ね。いうことなんですね。なるほどね、そうか。でもそうすると、例えばその、まあ、取っかかりは、例えば古文書だったりと、そういった類のものということになってく
る、そうですね。まあ、今、その原資料といえるような古文書はほとんど手に入りませんけれども、かつてそういうものがあったとかですね、あるいはその、こういう人が、こういうものを材料にして、掘ったことがあるとか、そういう過去の、まあ、資料が残って、ているだけで、
なるほどなるほど、じゃあその、まあ、それぞれの地方行って、例えば伝承みたいなものを、長老の方にお伺いするとか、そういった、まあ、フィールドワーク的なことも、かなり地道にやっていかなきゃいけない、
そうですね、
ま
あ、せっかくやるならば新しいそのまだ知られていない伝説を掘り起こすのも楽しいと思いますから、
なるほどね、そうですか、でもね、その埋蔵金っていうのは、まあ、そもそも埋めた人にとっちゃこう見つからないように隠してるわけで、
そうですよね、
それを見つけなきゃいけないわけですからね、
そうですそうです、ですからそれには、まあ、やはり埋蔵金探しとは何かということになると、昔の人との知恵比べだと思うんですよね、
はは、
だから発見するということは、その勝負に 勝つということですから、勝つためにはそのやっぱりその昔の人がね相当苦労して、
うん、
知恵を絞って隠したはずですから、
うん、
生半可な知識とか技術では見つからないということですよね。
なるほど、うん、じゃあその時空を経てその昔の人との対決なわけですね。
そうです、
知力の対決という。
そうです、そういうことです。
はあ、ね、そういう観点から見るとかなりこれは知的なゲームという、
そう言えますね、
うん、はい、なるほど、そうなんですか。でもねその、まあ、10段階あるうちの、まあ、8段階から9段階目ぐらいまではまだ準備段階とかいろんなことがあって、はい、でそこからやっと掘り始めるということですけども、もうここを掘ろうと思ったらあとはもうひたすら掘るという、
うん、掘りながらやっぱり考えなくちゃいけないですね。
ほうほう、
うん、痕跡を探す、
うんうん、
あるいは機械も使って探査をするとか、
うんうん、
だからやっぱり掘りながら推理をする。ですから何も考えないで掘っていきますと、とことん掘っちゃうんですよ、
うん、とことん掘っちゃう。
探す人は何十メートルも掘っちゃう。でそんな深いところに隠したわけがないですよね。ところが何も考えないで掘ってると行っちゃうんです、そこまで。
はあ、あと一掘り。
あと一掘り、あと一掘りが何十メートルになっちゃうんですよ。
なるほど。
それが怖いところなんですね。何十メートル、何十年になっちゃうんです。そうやって破滅していった人たちがこれまでたくさんいます。
あら、そうですか。そういった、でも掘る道具みたいなのも、まあ今はかなりいろんなハイテクマシーンとか、まあいろんな重機とかも含めありますけど、八重野さんはどういう。
基本はやはり、ショベルト、ツルハシで、まあ、考古学の調査みたいにね、うんうん、その竹べらとかハケでやることはないんですけれども、
そんな綺麗にやらなくてもいい、
やらなくてもいいんですが、うん、やはり一度掘った穴っていうのは必ずこの痕跡が何百年経とうが、千年経とうが、二千年経とうが残りますから、
ほうほう、
その跡をなぞるように掘っていくと、
うん、
掘った跡を探すっていうのがまず第一段階ですね。
なるほどなるほど、
うん、それでそういうのが見つかれば締めたもので、大体、
うん、
もう自然層で終わってしまうことが多いんですよ。
うん、
で自然層が出たらもうダメということで、
うん、
だから深さもねそんなに深く埋めたはずがないので、
うん、
まあ、5メートルも掘れば諦める、5メートル掘って出なければ諦めるべきでしょうね。
あ、なるほど、うん、じゃあその辺が一つの、まあ、判断基準というか。
そうですね、普通の平地では5メートル掘ると水が出ますから、
うん、
地下水が、
うんうんうん、
地下水が出てさらに掘るというのは大変なことですからね、
うんうん、
これはもうダメということですね。
でそこで一応、まあ、そこで引き返すということになるわけです ね、 ね、あ、でもやっぱり5メートル1センチのところかもしれないと思うとちょっと
必ずそういうね局面立たされるんですよ。あと10センチいや5センチかもしれないとかね。そこで続けるか引くか、
うんうんうんうん、
それも非常に
悩ましいですね。
悩ましいところです。
悩ましいですね、はい、でもこういうその、まあ、発掘も含めですね、その下調べの段階からずっと時間も労力も、そして当然のことながら経済的なものも必要になってくるかと思いますが、
多少は、はい、
多少は、
うん、
この辺は基本的には自腹ということになる。
もちろんそうです、ね、人から金を集めてね、うん、やるような人も中にはいますけれども、
うん、
そういうことは望ましいことではないですね、
うん、それは真偽に基るという、
そうですね、
うん、
やはり自分の責任においてできる範囲内でやるっていうのが基本だと思います。
でも結構こう言っちゃなんですけど、お金とかかかるんじゃないですか、
うん、とよく言われるんですが、うんうん、道具揃えるだけでもそうですね1万円ぐらいかかりますよって言うとはっていう顔されるんですが、やっぱりイメージがね、機械使って大掛かりに掘るというのが、
うんう
んうん、なんか皆さん染み込んでるみたいで、
は
い、実際そういうことなくて、
うんうん、
まあ、数千円で道具揃えられるんですよ。5メートルぐらいの穴を掘るだけならば。
あ、はい、なるほどなるほど、そうか、じゃあその辺はまあこう言っちゃなんですけど、こう趣味の範囲内でできる、
そうですね、
いうことなわけですね、
いずれにしろその、ね、確実な話なんて一つもないわけですから、
うんうん、
それに、何百万もかけるべきではないと、
うん、なるほどなるほど、
持論です。
はで、ちなみにその無事めでたく見つかった暁には、はい、という話なんですけど、
うん、
見つかったらこれは例えばその財宝ザクザクみたいな感じになった場合に、
ええ、
それは全部矢野さんのものになるんですか。
いや、それがですね、うん、難しいところで、
うん、
今まで見つかったり、うん、僕が調べた範囲で太平洋戦争後だけでも、
はい、
その金銀で、うん、時価数百万から10億程度のものが50件あるんですけども、
そんなにあるんですか。
で全てそれは工事中なんか偶然の件に使ったものなんですね、
うんうん、
その中 ですからそれはどういうふうに処理されたかというと一応警察に届けられたものはですね、うんうん持ち主を探すわけです。
なるほど。
で
落とし物
と一緒、落とし物遺失物法という法律で扱われるんですね。それで持ち主が見つかったのがそのうちの5件
持ち主いたんですか。
ですからつまり自分の先祖がそれを埋めて自分にその相続権があるということを証明できた人、非常に難しいわけですね。1割しかないわけですね、うんうん、そういう人がもし現れた場合はその人に一旦全返されます、返却されます、う
んうん、まあ落とし物ですからね、
はいはい、そして発見者は、5% から 20% までの報奨金をもらうことができるんですけれども、
うんうん
まあ大体 10% で、
うん、
これはもう道で財布を拾ったのと、ね、全く同じ扱いですね、
はいはいはいはい、
これまではそれで済んだんですが我々みたいなものがですね長年それを求めて掘り当てた、
うんはい、
その場合の法律はじゃあどうなるかというと、うんうんうん、僕のこれは解釈なんですけど、うん、法律ないんですよ。遺失物じゃないですから、拾ったのじゃなくて
偶然拾ったわけじゃないですもんね。
ないですから、
あると思って行ったんですよ。
そう、うん、掘り当てたんですから、うんうん、拾ったんじゃないですから、そういう法律ないんですよ。
は
あ。これ作ってもらわなくちゃいけないん
です。そうですね。
それを今まで通りにですね、遺失物法で取り扱われそうになったら、うん、ちょっと待ってください。
うん、
と言うべきだと私は思ってるんですよね。
そうですね。
うん。うん、これは自分の解釈なんですが、うん、今のところ法律はありません。
なるほど。うん、そうか。じゃあ法がないジャンルなんです、それが。そうか。じゃあ当たったらというか掘り当てたら本当にこれはね法体制からしっかりしていただかないと、はい、そうですよね。
その辺もきちんとやりたくて早く第一号になろうとっていうのはですね他の人たちにも出してほしいわけですよ、はい、で今まで実は表に出てきたのは発見例の10分の1ぐらいらしいんです、多くは隠されてしまう。
ああ、見つかっても、はい、その闇の中で。
そうです、そうです。だけど、そういうもの出してほしいわけですよ。他の人たち、
ね。そうですね。まあ、いい事例ですもんね。
はい。
うんうん、
そのためには、きちっと法律を。
はあ、はあ、はあ。で、できれば、まあ、そのね、発見者にかなりのものが。
そうですよ。
来るような。はい。ね、やっぱそういう状況になれば。
土地の収支に半分も転がり込むなんて、これおかしいです。
そうです。
明治の30年頃できた法律がそのままですから。
おお、うん、そうですね。しかも、
現実に合いません。
ね。うん、たまたまじゃないですもん ね。しかもね、そうですよね。そうか。ちなみにその八重野さんはどのぐらいの年月この埋蔵金探しというの
を。今年でもう34年目になるんですよ。
34年、はい、いやー成果もじゃあちょっとここには言えないような話がザクザクあったり。
いやすみません、それがねまだ何もないんです
。だけどもいやちょっとぐらい、
いやゼロです、成果はゼロです。
本当ですか。
本当です。
本当ですか。
でも、うん、近々見つかるはずです。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家で日本トレジャーハンティングクラブ代表の八重野光弘さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。